皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、7月26日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は保守本流の地域政党です。自民党もですね、いよいよもうおかしくなってきましたね。公明党の方も、まあ、いつまで連立にいるのか、もうわからないんじゃないでしょうかね。あの様子を見てますと、こう、まあ、次、麻生氏が、総理大臣のことになってるようでありますけども、まあ、半年持てばいいんじゃないんでしょうかね。結局そのもう、人材不定どころか、何をしたらいいのかすらわかんなくなってるし、で、極めつけは金がなくなってると思うんですよね。予算の逼迫はかなりのもんじゃないかなと思って、で、しかもこれで、今度日銀が金融政策を変えて、金融緩和やめてくればですね、もう金がないのはものすごいことになってきますから、結局何のことはない、その金を握って、金をばらまいて、それが政治だと思ってやってきた連中ですから、まあ別になんかそれ以外のことを考えてやってるわけではないんで、最終的にその今の金利バブルが弾ければですね、全部これ終わっちゃうわけですね。そうなって考えたときに、さあ本当にその世の中をこう本当に支えている人たちですね、この人たちはどのように政治を組み立てていけばいいかという重大な問題にこう差し掛かると思うんですね。もともと日本はですね、太古の昔から民政自治という国であります。官僚制なんかが始まるずっと以前から日本はこの日本列島で人が暮らしているわけでありますから、官僚制が入ってくるのは、まあ2000年より前、新しいことですよね。ですから、もともとが官僚制ってわけではなくて、で、反対にその地域の人たちが自分たちでこの考えて、自分たちで決めて行動して運営していたと。そういう人たちがこう集まって一つの大きな国になっていたというのは日本の形であります。ですから、ここで東京の官僚制度みたいのが、役所でも大企業でも、それから学者の世界でも政治家でも、起こればですね、それは元のデフォルトに戻るわけでありますから、次の流れは民政自治ということになります。その場合ですね、今例えばその地元でこの人ならいいっていう人が自民党から出ると多分落選しますよね。分かり間違っても菅が応援するとかですね、安倍が応援するって言ったら、当選するはずの候補は落選するわけですよね。こうなってくると、本当にこの地域の未来を考えてたときに、その何党から出るかって話になります。じゃあその小池氏が出てきてですね、小池新党を作ったと。まあそれはその時は面白いですけども、果たして小池新党っていうのは、その地域ということで見たときに何があるかっていうことなんですね。まあ東京は東京で例えばその、まあ待機児童の問題とか、その豊洲の問題とかありますけども、それぞれの地域ってのはまたそれぞれに問題があるわけで、小池氏のところが全部そういうものの、その、まあ、言ってみれば地域の問題の、解決の場所になっているわけでもないと思うんですね。で、やっぱりその、もうこれは、その、なんでしょうかね、平成に入ってからそうだと思うんですけども、東京ってますますですね、こう、机上の空論の街になってきましたよね。だから、こう、東京で決めたことって全部机上の空論で、だからその地域に出ていかない。この東日本大震災の時の復興なんかもそうですけども、全部机上の空論で東京で決めるもんですから、金は全部東京の会社にまず落ちちゃうし、で誰がこんなデザインしたんだ、誰がこんなこと考えたんだって、とんでもないこと考えて地方に押し付けてくると。まあ、そういう矛盾がですね、最近その広がる一方ですよね。森友や掛けたってですね、結局その当事者たちが一番迷惑を被るわけですよね。その地域の人たちが最大に迷惑を被るわけで、で、東京の方は知らぬ存ぜぬの一点張りをやってるわけでしょう。で、あれだから選挙で負けたって結局取り残されるの地域ですよね。選挙で負ければ地方いなくなるけども、それはね、負債が残された、それから地域で変な廃墟の建物を残されたって地域が一番大変なわけですよね。だからどう考えても、その、中央から権力を取り戻さないと、それは太刀打ちはできないと思いますよ。まあ前から申し上げているように、その、まあ、安倍内閣でが終わればですね、大体これで清和会は終わりだと思うんですね。清和会っていうのは、もう旧福田派で、 都会の利権ですよね、都市利権ですね。で、東日本大震災の時も、あれ民進党だったんですけど、全くの同じ流れで、アメリカ戦争や主導のですね、都市利権の政権だったと思います。だからもっとそれは強烈に出たかもしれませんね、当時の民主党でありますと。だから要するに、机上の空論で、都市利権で、それが政治、役所、それから大企業、メディア、それから、大学ですね。これみんな共通だったと思うんですね。ですから、まあ、机上の空論で勝手なことを考えてやって金だけばらまきますから、金もらった人がその時いい思いするだけだと何にも残らないと。で、何が悪いのかすら未だによくわからないという状況が今こう全国に広がってるんだと思うんですね。で、あの人たちはやっぱりそれ発想を切り替えることできないし、だからますます地域から浮いちゃいますよね。だから最近こう、政治家、特に国政の政治家なんかろくな候補者出てこないじゃないですか。まともな人は出ないですよね、あれね。まあだから、そういう意味では、本当に地域立て直そうと思うと、今までの既存政党に、こう、入って、何党で自民党ですなんて言ったって、それは、そんなこと言えば言うほど怒っちゃうわけですね。そうすると、やっぱりこう、本格的な地域政党しか選択肢がないことがわかると思います。改革と地域政党って違うんですよね。改革というのはですね、基本的には、この中央のやり方を変えるってことなんですね。過去の改革ってことを見ると、やっぱりそれはアメリカ式が多いし、市場原理式が多いし、それからまあ、競争重視政策が多いと。まあ、こんなことになっておりますから、まあ、基本的には東京の権力闘争を地方を、まあ、焚き付けて、味方につけてやろうということなんですよね。だから、今までのこの改革論議の中では、地方の、まあ、過去、現在、未来というものの統一性というのはほとんどこう視野に入ってこないわけですね。ですから地域政党というのは今まではどちらかというとリベラルですよね。リベラルが地域政党をやるわけですよ。まあ自民党がその保守だとするならばですね、この保守の自民党政権おかしいと、政権交代だと言って出てきたのが日本新党をはじめとした政党で、まあそれが地域にもあって最終的には民主党政権に至りますけども、まああれはある種リベラルということを言ってきたわけですね。で、リベラルはリベラルでいいわけでありまして、それはそれでそういう政治があるんですが、その保守っていうものをどうするかってことなんですよ。すなわちまあいろいろ新しいことをやりたい、やるべきだという議論はある。しかしその地域には地域の個性っていうのがあって、過去があって、現在があって、未来がありますから、新しいことの実験場としてそれをやって、はい終わりっていうわけにもいかないわけですよね。あるいはなんかその時々の流行を追いかけることをやって、結局地域は衰退しちゃったって、もうそれね、たくさんそういう廃墟が日本中に転がってるでしょ。変な墓物を作ってですね、結局どうにもなんなくて廃墟になっちゃったとかね。あるいはその果ては夕張市みたいに倒産しちゃったとかですね。で倒産して地域の住民に一番の迷惑がのしかってくるわけで、ああいう意味でのそのリベラルを続けていても、もう次は始まんないですよね。今世界の流れを見ていても、規制緩和だとか市場原理をリベラルの力として、まあそれでその世の中をひっくり返そうみたいな話はもう過去のものですよね。ジョージ・ソロスを追い出すなんて話はもう、ハンガリーやあの辺の東ヨーロッパではごく当たり前に使われてる話じゃないですか。なんか IMF なんかも全く力なくなっちゃいましたよね。IMF が人の国に乗っ取ったなんて過去の話でありまして、もうそれはもう金もないし、権力もないし、なんかこう、朦朧としてますよね、IMF なんかね。まあそんなことをこう見ていると、やっぱこの中央の衰退っていうのも、結局そのリベラルでいろいろやってみたんだけども、歴史が断絶しちゃったわけですよね。歴史が断絶しちゃって、で、このリベラルが始めた市場原理主義だとか規制緩和の先に、新しい未来を作ることができなくなったわけですよ。ある種だから、一時の革命に終わったわけですね。まあ革命には革命としての意義がそれはあるのかもしれません。あると思うんですけども、しかしその国、地域、民族の未来を考えるときに、もうこれ以上未来を作れないものを守っていても未来はできませんから、そのまま衰退して終わっちゃうだけでありますから、なんか元来た原点に帰らなければいけないですよね。トルコなんかの場合は、まあ、あれがうまくいくかどうか私は非常に疑問なんですけども、オスマントルコの栄光をもう一度みたいなことを言ってですね、エルドアンが今やってますよね。かなり積極的に動いてることだけは間違いないですね。 で、あと、例えば、各ヨーロッパの地域なんかは、地域としての自立を求めるということでやってるでしょう。アメリカなんかの場合は、やっぱりその歴史的に孤立主義ってのありますからね、連邦政府は。やっぱりその孤立主義の伝統とかに一回戻って、国内を足元から立て直そうということだろうし、まあそういうなんかこう原点回帰みたいなものっていうのは今ものすごく強いと思いますね。だからこのイデオロギーに従ってリベラルに国を変えるという政治はもはやですね、過去のものになっていて、現実を過去の、過去とこう、現実の今の姿を過去と照らし合わせながらよく見て、その上でこの未来をより発展させるために何をすればいいかっていうことを非常にその積極的に考える。いろんなそのイデオロギーの縛りを抜きに何をすればよくいいかってことを、まあ、建設的に考える。こういう政治がですね、今や世界の主流になってきたと思うんですね。で、それは日本で言いましたらまさに地域政党っていうことだと思うんですね。まあ、地域政党もっとわかりやすく言うと藩ですよ、昔の。藩は昔、その昔で言うならば、戦国大名の時代ですよ。戦国大名の時代から始まりまして、安土桃山、それから江戸時代を通じてですね、地方の、まあ、領主、あるいは藩主、まあ、旗本とかね、まあ、そういう人たちが、その地域をなんとか、まあ、運営してきたわけであります。で、その地域の個性とか歴史とかをよく考えながら運営すると。特にその戦国時代は、人やそのビジネスの流動性なんかもはるかに江戸時代より激しいわけでありますから、ちょっとルール一つ変えるだけでも成功するし、逆にそれで失敗することもあるし、あるいはなんかどうに、何をすればそもそも自分との地域が栄えるかっていうことをゼロベースで考えなければいけないんですね。だから、人々の住む場所とか住み方も変わってくるし、当然商売のやり方も変わってくるし、それから、その村というものも全く新しく作り直されてくるし、土地所有の形態も変わってくるし、それから同時に特産物だとかいうものもどんどん出てくるし、から新しいものが西洋から入ってくることも多々ありましたし、まあ、こちらから出ていくものもあったし、まあ、ものすごくその騒然とした状況の中で、みんなそれぞれの地域の求心力をつけて、で、今日の歴史を作ってるわけですね。今全国でもいわゆる城下町というところは結構よく歴史が残ってるんじゃないですか。だから城下町って結構職人さんがいますよね。そうするとなんかやっぱり文化活動をするにしろ、町おこしするにしろ、城下町って一つの強みを持ってますよね。で、あれだから戦国大名の頃にですね、最初の基盤が本格的に作られるわけですよね。それは今でも変わってないってことですよ。やっぱりその地域の強さっていうものをですね、いろいろ考えて、で、特色を考えて、で、自分たちで運営していくと。ああいうものは、本当の意味での保守本流ってやつだと思うんですよね。保守っていうのは、何にも変えない、反動とは全く違うんですよね。保守反動ってことはありますから、反動とはちょっと違いまして、反動とは何もしないことでありますけども、保守っていうのは、断絶させないことですよね。歴史を断絶させずに、過去、現在、未来を見通して、その変化を緩やかにやっていきながら、人々、それからその地域、歴史文化の発展をですね、まあ大事なものとして考えるという、一番オーソドックスな政治のスタイルだと思うんですね。これをやる人たちがもう一回ここで出てくるべきだと思うんですよ。まあ、この平成の時代もですね、まあ地域の時代と言われながら、なかなかその地方自治なんてのは国に逆に、圧倒される形が多かったですね。しかし、もはや国もですね、前から申し上げてる臨時財政対策さえ見ればわかるように、地方交付税を全国でですね、何兆円も不払いやってんですよ、あれ。地方交付税、不払い平気な口座やってんですよ、国っていうのは。で、払わない金をですね、地方があんたら勝手に借金してこれ埋めましておいてなんてですね、よくまあそういう傲慢なことを言うようなことをずっと言ってやってんですよ、あれね。いや、だから地方自治体なんて、自分とこの借金を減っても、国の不払いの分の立て替え金だけどんどん増えてるわけですよ。とんでもない話でしょ。ああいうことをですね、堂々とやって開き直ってきますとですね、堪忍袋の緒が切れるってやつなんですね。で、まあ自治体の長とかですね、結構自治省出身の人いるから、今まで黙ってたんでしょうけども、だいぶ変わってきたんじゃないですか、最近。もうなんか本当にですね、これ以上やられたら地域は持たねえぞと、東京は自分のことしか考えてないと、なんだこっちゃアメリカのことばっかり言うしですね、くだらないその学者のですね、ヨタ話を本気にしたりとかですね、 こんなことばっかりやってて話にならないと。まあ、経済の運営でもですね、まあ、その放射能のことでも、それから復興のことでも、そういうその意見というのはかなりこう強いものがあるんじゃないでしょうかね。で、何度も言いますけど、そういう人たちが昔はそれでも自民党に集まってなんか作ってたんですが、その民主党はもうダメ、民進党はもうダメなのは、その見た通りですが、自民党でもダメなんですよ。自民党から出たら落選しちゃうわけね。そういう人たちが。ということはもういよいよこれ、自分たちで保守本流のなんか政党を作るしかないということです。で、今度保守本流やるとするならば、あらゆる立場の人たちを呼んでくるべきですよね。人数はそう多くなくていいと思うんですが、経済界だけでもダメだし、当然政治家だけじゃダメだし、教育にしろ、それから町の行政にしろ、医療、介護、保険、福祉、まあ、こういう、あるいは普通の生活者ですね。いろんな立場の人たちを呼んできて、まるで溜まり場のようにしていかないと、多分本格的な地域の保守本流ってのは生まれないんだと思うんですね。過去、現在、未来を一つにするっていうのは、まあ、それ、天下り的にですね、なんか誰かの学者の論文を持ってきて、この通りやるっていうのとは全然違うんですね。その、過去、現在、未来っていうのは、一人一人にとって、それぞれの家族にとって、それぞれの地域にとって、あるいは地域の産業にとってあるわけでありますから、そういうものを一つにまとめていくっていうのは、やっぱりこう、長くいろいろ話をしていかないとダメですよね。前川正夫さんの、書かれたご本人もありますようにですね、やっぱこう、長く話をしながら、どうしようどうしようという議論を積み重ねていって初めて、なんか本当の答えで出てくるわけでありまして、だからまさに地域政党っていうのは、たまり場みたいなもんですよね。本格的な地域のたまり場、地域のたまり場が政党の名前をつけて、そして政治家も出していく。そういう人たちが、まあ、地域の、地方自治を担うだけじゃなくて、その中の誰かが今度国政選挙にも出て、で、東京に行って、東京で政治をやると。だからその東京の政党が誰かを選んで、地方に、こう、赴任させるっていうのが、落下傘方式の今の、この、小選挙区制なんかのやり方ですけども、これが間違いないことなんですよ。東京に知恵がないんだから、そんなことあって東京から人来たってろくなことしないんで、反対なんですね。国際連合と同じように、国際連合ってのは、各国、地球上、いろんな場所に本国があって、その代表がニューヨークに集まって、で、ニューヨークで議論しますよね。あんな感じですよ。だから地域の代表が東京に来て、で、東京で、まあ国のことも決めようかと。こういう話で、だから本部が東京ではなくて地域にあるんですよ。地域に本部がある政党が代表を東京に送って、まあそういう立場の人が東京に全国から集まってきて、どうしようかって話をすると。まあこういう、だから展開ですね。だから平成のこの政治の力学とは180度逆になるわけです。で、こういうのは、なかなかこう政治闘争とかやっても、これ骨の折れる話なんですけども、まあ今みたいにですね、これどんどんずっこけてきたでしょ、中央が。で、今度、金利上がるわけですよ、これ。日銀がいよいよお手上げですから。金利上がって株下がりますよね。円高もなってきてるんじゃないですか。こうなったら、これ黙って座っててもいなくなっちゃうんだね、中央って。これ選挙どんどん負けてですね。で、誰が出ても選挙勝てないと自民党になったらどうなりますか？自民党なくなっちゃうでしょ？ねえ、自民党から出れば自分が落選すると思ったら、今の国会議員自身が自民党から出ないよね。じゃあ小池新党から出るったって、それも、烏合の衆ですよね。まあ、地域という基盤があればね、その東京都もそれいいんだけど、国政となるとちょっと話違いますもんね。やっぱりそれは、なんか自民党、民進党を崩壊させるために、なんか、国民ファースト政党が、国民ファーストとか出てくるみたいな。まあ、そんな話で、まあ、壊すのは壊せば、まあ、それそれでいいでしょうけども、次を作る求心力とはなかなか難しいですね。国政のなんか改革っていうの時代はもう終わったわけでありまして、改革イコール権力闘争だから、そんなことやってても始まらないんで、そうじゃなくて何をすればそうそうみんな暮らせるのか、元気になれるのか、未来が見えてくるのか、それを非常にその現実的に考えて、試行錯誤的に、やってみるっていうのが地域の目線であり、地域の行動力であり、それをやる政党が地域政党でありますから、今までのだから本当にその改革遊びみたいなのとは全然違うわけでありますね。当然だからプレイヤーも変わってきて、やっぱりあまりこう目立たないかもしれないけども、地域にいる保守本流の人たち、 地域の過去、現在、未来を真面目に考えてる、結構若い人も多いですよ、これ、見てると。結構若い人も多くて、やっぱりこういう人たちを結集すると。しかもそこには、仕事ができる人が入んなきゃダメだね。ぺちゃぺちゃ喋ってる人だけじゃダメで、仕事ができる人を入れてこないと本物の実力になりませんから、まあそういうものを集めて地域政党を作って立て直しに入るというのが、この次の政治の形態だと思うんですね。なかなか世界も慌ただしいですから、我が国ももたもたしてると大変ですから、ここ頑張っていかなきゃならないところだと思います。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、保守本流の地域政党ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。